あー、いいお湯だった。2018年1月4日木曜日、もう夜だね。17時38分くらい、収録おはようございます。菊野でございます。京極温泉に入ってまいりました。水をね、収集して、入ってまいりました。あー、ちょっとぼーっとしてますね。はー、まあまあまあ、600円だったんですけど、利用料が。で、中入ってみて、まあ人結構いたんですけど、まあ、いいとこでしたよ。で、ただ予想外だったのがね、あんまね、なんだろう、僕、まあ、その温泉のプロじゃないので、その素人感覚でね、あんまりね、温泉独特の匂いもないし、色も、なんだろう、普通のお湯だしっていう感じで、あんまりね、温泉っていう感じよりは、これ普通に銭湯ですみたいな風に言われても、あ、なるほどねみたいな風に思ってしまうような泉質だったんですが、はい、まあ、僕はね、やっぱ温泉だってわかるぐらいちょっとしょっぱいとか、ぬるぬるするとかの方がなんかこうわかりやすいじゃないですか。効果がありそうな気がして、美肌みたいな。まあぬるぬる系ってこうね、お肌に潤いを与えて、こう何、美人の湯とかって言われる系ですけど、これはどうなんだろう。いわゆる疲労回復とかリウマチとかそういう系なのかなっていう気がしますが、いまいちね、まあ何度か言ってるんですけど、やっぱ温泉の効果効能は本当なのかっていうところ、僕まだ疑ってるので、まあとりあえず行きますか。京極を出て、肝別行ってみたいな。とりあえずそこまで道迷ったら困るので、中山峠まではちょっとガイドを使おうかなと思います。はい、ということで、じゃあ行きましょう。
実際の交通規制に従って走行してください。
行きます。はい、中山峠まで、防洋中山までのルート。おー、ソナーがちょっと待って、全く問題がないのに反応しないで。ちょっとソナー吹い、いや、もういいや、行く。これね、実際ね、雪結構ね、ちゃんと運転して雪がね溶けてきたら全く問題ないんですけど、さっきもさ、最初の方のナンバーだとソナー反応してたのあったけど、運転するようになってから全然問題なかったでしょ。そういうもんだと信じて行きましょう。はい、行きます。この音結構びっくりするんだよね。なんか目の前人通ったんじゃねえかみたいなことになるので。
まもなく右方向です。
いや違う、
信じない。6時35分頃到着の予定です。
マジかい。7時までには家着きたいんだけどな。今5時半でしょ。1時間半か。休まずに帰ったとしても無理だろうね。まあいいか。本当はね、この後本屋さんでゆっくりみたいなことを考えてたんだけど、ちょっと家出るの遅かったな。2時半だろう。うん。昼飯食ってないのに2時半に出るからね。遅いからね。いやー、午前中っていうか、ね、午前中はね、ずーっと、ポッドキャストの収録をやっていました。276。あれ、さっき通った道と違うよ。まあいいのか。うん。まあいいでしょう。いやー、田舎だね。田舎ですね。なんかやっぱりね、田舎って地域によって全然違うね。こう北海道の右下の方の田舎と、この札幌近郊の田舎とって全然違うね。うん、雰囲気とか道の広さとか、うん。でもね、やっぱり
ここを右なのね。
ここかい。やっぱり田舎独特のこうまったりした空気みたいなのが、まあ温泉だからっていうのもあるんだけど、札幌の温泉とか銭湯とかでお客さんと店員さんがこう仲良くくっちゃべってるのってあんまない印象だったので、さっきもこう店員さんとね、お客さんが、まあね、そのかつての知り合いなのか何なのか知らんけど、めっちゃ仲良く喋ってるの見て、これはねえなーとかって思ってさ、見てましたけど、はい、さてと、帰りましょうかね。
まもなく左方向です。
まもなく左方向です。はいはい、うん、豊浦、真っ赤、苫小牧、木茂別、札幌、うん、
ここを左です。
はい、スクール、本当だ、京極中学校が、あ、目の前か、京極中学校が、なるほど。ここね、でもなんかさ、京極のさっきの水を汲む場所だけピンポイントで回ったソナーだ。止まるとソナーは鳴るねっていうような感じだけど、うん、よし、とりあえず、あ、なんか後ろが曇ってんな、後ろ曇ってんな、俺がポカポカしてるせいかな。いやー、でも最近銭湯にハマっていて、うん、なんだろうね、昔も言ったんだけどね、大学の2年生の時にカナダに行って3週間、9月上旬から3週間行ってきて、その時にね、全然こう湯船に浸かれない3週間っていうのを初めて経験して、まあそれまでもね、高校時代やっぱ夏にね、湯船浸かるのきついわってなって、シャワーだけっていうのはあったんだけど、いや、やっぱりね、それでも3週間湯船に浸からないっていうのはなかった。やっぱりどっかのタイミングで、そのほんとちょっとね、3分ぐらいとか5分とかだけでも、やっぱ湯船に浸かるっていう時間は、なんとなくね、あった方がいいなっていう感覚ではあったの。当時は別にこう疲れているからとかっていうことじゃなくて、子供の時ってさ、やたら湯船に浸かるの嫌じゃなかったですか？僕は嫌だったんですけど、皆さんどうですかね。なんか肩まで浸かりなさいとかって言われたことありません？嫌なのに僕は結構やっぱり嫌だったし、やっぱなんか大人がね、気持ちいいっていう温度と子供が気持ちがいいっていう温度って全然違って、僕は子供の時38度ぐらいがちょうどよくて、39度40度までいくとね、暑いんですよ。で、大人っていうかね、うちは温度計でいうと41度でキープなんですよ。42度まで僕の祖父ね、好んで入ってたんですけど、それはないでしょってずっと思ってて、暑い暑いってなって、痛いもん、なんか皮膚赤くなるしみたいなさ感じで、だからギリギリ41度でさ、まあ我慢して入ってて、でそれで肩まで疲れとかさ、50まで数えろとか言うからさ、50ですかとかっていう感じで入ってたのはよく覚えていて、いや、だから あんまりね、お風呂自体がいい思い出がないんですよ。ただそのなんだろうな、だからなんだろうね、子供の時ってまあよほど汗かいたりとかしない限りは、基本的に1日おきにお風呂入ってたような気がするんです、子供の時。幼稚園とか小学校のね、2年生ぐらいまでかな。あとはプールの習い事やってたんで、プールの習い事の日とか、あとは小学校3年生になったら野球が始まったりとかしたんで、小学校3、4年生ぐらいの時が水泳と、野球の影響でほぼほぼ毎日なんかあったので、そっからだね、毎日お風呂に入るようになったのが。で、まあそれが当たり前になると、まあお風呂毎日って当たり前だよねっていう感覚になったんですけど、やっぱりなんかこう家庭科の授業かなんかかな、小学校の時の、お風呂どれぐらいの頻度で入りますかみたいな話の時に、やっぱ毎日入る人で上がる人がちょいちょいいて、1日おきの人ははーいみたいなね、ちょこちょこ上がって、で2日おきの人のところで手上がる人って、バッチーみたいなさ、なんかあんまり良くない雰囲気になったりとかしてさ、うん、でね、まあ そういうやり取りをした記憶はあるんですよ。どういう意図だったかわかんないんですけど、でまあ人によるかなっていう気はするけれども、うん、なんかやっぱね、代謝がこう激しくなってくる時期とかだと、やっぱり1日大きいでも、なんか変な匂いするよみたいな子もいるっちゃいるし、逆に大丈夫な子は大丈夫だしっていう感じは俺は思うんだよね、うん、だからそこは人によるがやっぱ結論なんだけど、うん、ねえ、いや皆さんどうですかね、やっぱ毎日お風呂は入るものですか、うん、やっぱね、 あの海外に行って初めてこう痛感する湯船の良さみたいなもの、僕は本当にそう感じて、湯船に入ることでリラックスができるんだ、その日本の文化っていうか日本食とかもそうなんだけど、米とかもそうね、だからいいなっていうふうに思ったのは大体それぐらいの時期ですかね、だから大学の2年生の時のカナダの研修をきっかけに、割と朝ごはん、ご飯とパンどっちって言われたら、あの家ではもう基本的にパンなんてか出ないんですよ。もう365日朝ごはんは米なんですよ。なんだけどなんとなくパン食べてみたいな気持ちになってたのが幼稚園から小中高まで、まあ米でもいい日もあったんだけど、米をそもそも美味しいと思って食ってたわけじゃないんですよ。家でしょうがなく朝飯で出てるから米食ってたと、で、まあ、それがカナダで、カナダの飯があんまうまくないっていうのと、あとねカナダのパンがあんまりうまくないっていう、そうダブルアタックだったんですよね。まあ家にはね、その家庭が、僕がホームステイで行った家庭がメキシカンだったんです。メキシコからの移民の方で、まあ当然米って出たかな、ほぼ出てないんですよ。なんかチャーハンみたいな、なんか本当にガチの炒め飯、パッサパサの、あの日本でよく出るべっちゃべちゃのじゃなくてパッサパサの本当に炒め飯が出てきて、まあね、いわゆるガーリックライス的な感じので出てきた時に、まあそれはそれでまあいいとして、味も濃いし、もともと濃い味が好きで、まあいいかなって感じですけど、
およそ300メートル
先、
斜め左です。
米に味があったんだっていうことをそのカナダの飯で感じた。あとパン、水分ないの、パッサパサなの、それにまず衝撃を受けた。そうでかいし、
ここを斜め左です。
気のせいかな、なんか日本のねパンの方がなんか水分含んでるような気がする、気のせいかね、すごい不思議だった。でだからカナダから帰ってきて、まあ当時まだ実家でしたからね、で太郎お帰りなさいとね、家族が迎え入れてくれてさ、太郎なんか食べたいもんあるって、何でもいいよって、パスタ食べるとか言ってあのさパスタじゃない今と、なんかステーキでも食べるみたいなさ、ハンバーグでも食べるみたいなさ、いいですみたいな、なんかチャーハンでも食べるかいみたいなさ、いや普通に白米と味噌汁をくださいみたいな、感じのやり取りをしたのをすごくよく覚えていますよ。やっぱりねそこはね別に異文化の体験でもないんだけど、やっぱりね食文化ってね行ってみないと分かんない、だからそこは僕がその言語学習以外の意味でね体験できたいいところだなっていう感じはするんですよ。そのね食事っていうことと、あとお風呂、湯船ってね一応あるんだ、いわゆるユニットバスですね、ユニットバスなんだけど、ユニットバスで本当にバスお風呂には入らないんですよ。そのうちの家庭はそうだったんですよ、ホームステイのところ、トイレだけ、基本トイレだけで、地下にシャワー専用ルームがあるんですよ。だから基本的にシャワー専用ルームでシャワーに入り、ユニットバスはトイレだけっていう、そうだからユニットバスにバス、要はバスタブがある意味がおかしいんですよ、ないっていう、そういや地下にあるから、うちはなんか設計上あっただけでみたいなそういう感じっていう、ことで、まあ、そこからですね温泉とか銭湯とか、まあ、普通に湯船が好きに、好きっていうか、でもそこらだね、好きになったのがそうですね。まあそこと、まあ20歳超えて若干こう10代の頃より疲れやすくなったっていうことも相まって、なんかねお風呂に入ると疲れが取れるっていうのを本当にそう感じるようになったのもそれぐらいの時期ですね。やっぱ10代ってお風呂入ろうが入らなかろうがそんなに疲れて取れないんですよ、あんま変わんない。むしろ風呂上がりって逆に疲労感を感じたりとかしてるぐらいだったから、風呂は基本 余分なもの、まあなんだろう、癖って女子に言われんの嫌だしみたいな、そういう感じの理由で入ってましたけど、はい、とりあえず15分経ったんで一旦切りますか。今どこにいるのかが全く分かりませんが、とりあえず峡谷は出てですね、肝別に入ってはおります。はい、ということで、もう信号もなければ家もない、今国道を通っておりますので、ここが分かりませんが一旦おしまいにします。それでは菊野太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。